REM
更衣室
後編ということで、
はい、
かなり強引な
編集点、
強引な編集点、一応30分超えちゃったから、
あ、それはそれは長いです、
ね、切っとかないと、うん、この話君ら止まんないから、基本的に
確かに着地が見えない、
着地見えないですからね。一回話をちょっと戻しましょうか、うん、いやでも確かにあの居酒屋の幹事を任せられた時のプレッシャーは半端ないな。でもね、これはまた僕一個こう考えなきゃいけないのが、サラダ頼むかどうか問題。
サラダは絶対頼む問題
です。サラダは、そうだね。でも何サラダを頼むか。
そう。
いや、その時はもうサラダは全種類頼んだりします。
あー、サラダなしで。でも人数的にサラダが余分だったりするじゃん。そ
う、人数的に俺が幹事っていうことはわかるよね、みたいな。もう野菜祭りだよ、みたいな。
じゃあ仮定しましょうか。仮定としてじゃあ、男女33の6。うん、で、居酒屋に行ったとしましょう。
もうバーニャカウダーですよ、そういう時は。
バーニャカウダーですか？
バーニャカウダーは必須ですよ、もうそうなんで。
サラダは全種類、
サラダっていうくくりでバーニャカウダーを入れてきますね。そうかそうか。で、それとは別に、ちゃんとお野菜がしっかりしてるところであれば、なんか、サラダ的なもの、なんかシェフの気まぐれサラダ的なものとかあったりするじゃないですか。そういうのをもう一個入れとくみたいな。
俺、これ前、良かれと思ってサラダ頼んだんですけど、はい、ある女子に、シーザーサラダはサラダに入らないからみたいな。
シーザーサラダは苦手な人実は多いんですよ。
結構多いんだよ。
そうな
の。俺、女子はシーザーサラダとアボカドは大体好きだと思ってたから。
それは間違った。
間違った考えだったらしいよ。
シーザーは味が濃いので、あれどっちかというと男性向けの、
そうそうそう。
しかもなんか一応サラダ頼んでるぜ的な免罪符的な立ち位置
なんです。完全に俺それの扱いした
んです
。ダメなのね、うん。シーザーは、ポテトサラダと同じでサラダに入らないらしいです。
そうなの？
あれは味濃いですから
。あ、つまみなの？
あれつまみらしいです。
で、確かに自分結構飲んでる気でいっぱいあるじゃないですか。うん、もう割とちょっと末期に差し掛かってきた頃は、焼き鳥屋さんの焼き鳥の油ももうちょっと受け付けなくなってきてたので、
はいはいはい、
そのシーザーサラダがもうビールのおつまみみたいな。
まあ、確かにちょっとね、チーズ感というか、そうそうそう、割とも
うこってり系がシーザーサラダなんですよ。
サラダの中では割とほんとこってり系だから、うん、もっと例えば トマトとか、
はいはい、
ああいうのメインのサラダが喜ばれるっていうか、まあ、あれがサラダであると、う
ん、なるほどね。
シーザーサラダはサラダに入らないよってことを言われたらびっくりした、
へー、そうなんだ。
そうなんですよ。
確かになんか僕もそのシーザーサラダは信用できるお店でないとあんまり頼まないですね。
あ
なんだろう、そこら辺の居酒屋さんとかだと、うん、まず野菜の質に疑問。
ああ、うん、生で食うことに対するね。
あとね、下処理に疑問があるから、
はいはいはいはい、
あんまりそういうのは頼まなくて、うん、で、トマトは、うん、僕は割と好んで
た、はいはいはい、
トマトは、変にハゼがないじゃないですか。基本的にちゃんと外を洗ってくれるようにすれば、あと切ったら、あとはそのトマトの中の問題だから、手心の加えようがないので、
確かに確かに。
トマトは、安定パイとして、
安全パイとして
序盤に頼むこと
は、うん、ね、大事だ
よ。特に、あれですね、チェーン居酒屋とかじゃなくて、いわゆるなんか街の昭和な感じの居酒屋さんとかあるじゃないですか、うん。ああいうところのサラダって結構ひどいので、うん、ああいうところでは必ず、冷やしトマトとか、う
ん、ポテサラ。
キュウリとかポテサラとか。
うん、ある程度ポテサラなら一応熱取ってるし、
加熱処理してあるものがいいよね。
手心入ってるから、まあなんとかなるだろう。うん、で、あとトマトは、もう逆に手心が加えようがないから大丈夫だろうっていう考えだよね。
うん、だからもう野菜を単体で頼む系ですね。生野菜っていう、なんかサラダにするとちょっと悲惨な感じになるので、キュウリ1本みたいな。
う
ん、そういう感じやっとろう。
だって広いところのサラダはもうなんかウサギの餌みたいなやつが出てくるもんね。
出てくるね。
それで一発の値段取るっていうね。
結構シーザーサラダは信用できる店じゃないとちょっとリスキーだったりしますね。
あとさ、野菜炒めがない居酒屋多くないですか？
野菜炒めがない。そもそも野菜炒め、
野菜炒めってなんか定食屋っていうイメージなん
ですね。そうそうそう。で、じゃあ加熱処理した野菜が食べたいなってなった時に、
はい、
もう、もやしとキャベツの炒め物でいいんだけどなと思うんだけど、うん、意外とないんですよ。
ないかもしれない、
ね。意外とないかもしれない。
じゃあ、野菜ってどれ、居酒屋でね、野菜メインで女子が喜びそうなものって言ったら何になるんですか？
いや、多分、ね、居酒屋っていうのは、基本は本来はお酒を飲むところじゃないですか。
はい、
だからそもそもお酒、 サラダとか野菜とかって本当はないものなんですよ。ただそれを大衆化する過程で、なんかそういうのをちょこちょここう乗っけ始めたんですけど、そうすると女子たちからすると、もう、いやなんかその取ってつけたようなこれは何よみたいな。
いやもう一緒いらねえよってことなんですよ。
っていう感じになるから、もうお店を変えろと。
なるほどな。
だからまああの居酒屋じゃなくて、まあ普通に、まあちょっとカジュアルなイタリアンとかあるじゃないですか。まあそういうところで、
もうよみたいな。
そうすると、まあいわゆる女子会必須と言われるバーニャカウダみたいなのが定番であるので、じゃあとりあえずそれを置いとけば、あとはもう何頼もうが大丈夫みたいな。
野菜炒めは確かに、なんかね、磨けないこともあるしね。
磨けないですよ、メニューにないんですよ。
そういう時代わりにやっぱり、なんだろう、じゃないからしょうがないから、ポテト頼もうかなみたいな。
なっちゃう、
ね。ポテトが野菜かっていう問題はあるものの、
そう
一応その中間をなんとかギリギリ取った感じでね。
でもここまで女子たちみたいな話し方をしてましたけど、ジョニーさん今その、まあ、対女性との意味で野菜がっていう話が出てましたけど、すごく個人的な見解で言うと、今特に自分のその周りで飲みに行ったりすると、案外野菜食いたがるのって男の方だなっていう。
あ
そう。ちょっと、まあ、例えば年齢が特に若くなれば、まあ、20代前半からまあ中盤ぐらいまでだと、むしろ女の人たちの方が肉好きだし唐揚げ好きだしみたいなので、ね、むしろメニューを任せちゃうと野菜出てこないなみたいな、
あ
そんな状態になりますけど、ね、
文字通り装飾系男子が増えてるっていう、
いやもうだって野菜
感じはあるけど、でもまあまあまあでも言ってもそれはそういう環境にあるからなんじゃないですかね。
そういう環境なんですかね。
一方まだ僕の周りは割と男子が肉、女性は、まあ、魚と野菜みたいな。
そうなんですね。
割と、まだ。
トータじゃ一緒に飲み会行けないってことだ
ろうな。基本はあんま行かない。行かない。まあ、月に1回ですよ、僕だって。そんな、ね、気心知れてない、ないでもないけど、まあ、仕事上の付き合いで一応行くかみたいな時はね。
そういった意味で仕事上でみんなでまとまっていくって多分年 1,2 回ですよ、うちなんて、
う
ん、
そうなんだ。
もう今なかなかメンバー全員集まることなんてないですし、
ね、派遣しちゃってるし ね、 ね、
そうなんそうなんそうなん
そうないよね、うん、
ありますな、それはな、うん、さて、あとはな
あの漫画の中でなんか、うん、他なんかどういうのがあり
ますか。僕はあと海あの前回、つとむさんとだいぶ盛り上がった海鮮丼問題。
はいはいはいはいはい。
そもそもさ、海鮮丼とチラシ寿司って、あの作品だと同じようなもんだったんだけど、扱いがね。チラシ寿司ってさ、もっとさ、魚ってそもそも刺身みたいなのって乗ってる？
乗ってなかったような気がするんですよ、もともとのチラシ。
昔はね。
だってなんかチラシ寿司の素みたいなの売ってたじゃないですか。
うん、そうそう。
なんか、あんまりこう魚が乗ってるというよりは、その卵とか、
そうそうそう。
酢飯でなんか、
そう、イクラがとかさ、そう、ああいうのがチラシ寿司だったじゃないですか。う
ん、で、多分今、なんかその境目が分かんなくなってきたのが、まあ、海鮮丼って言って、もうお刺身をボコボコ乗っけたタイプと、そういう元々のチラシがあって、で、間になんかバラチラシとかあったじゃないですか。
あったあったあった。
で、今度はなんか海鮮バラチラシとか、とかなんかいろいろこう派生してきて、いつの間にか分かんなくなっちゃったみたいな。
今、境界線がすごい微妙になってるよね。
うん、醤油、わさび醤油問題はどうですか。
でそういった意味で言うと、あの海鮮の乗ってない、いわゆる昔ながらの卵とか、デニムとかの方の、あの、チラシ寿司に関しては、もうそれで完成された作品なので、まず醤油が登場してこないんです。
登場してきますね。
ただ海鮮丼の方になってくると、あの、また別で、で、これが難しいですね。なんか気分によって違うんですよ。で、なんか一個ずつつけて食べたい時もあれば、もう、お醤油ごとかけて、なんか染み込んでほしいという日もあれば、あと逆に、今会社のすぐそばに海鮮丼専門店があるんですね。はい、お持ち帰り専用の。で、そこのまかない丼っていうのが、うん、あの、漬けにしたような状態、
はい、
余った魚をぶつ切りにして、漬け状態にしたものを、ちゃんとまあその水分を切って酢飯に乗っけるっていう、
じゃあもうだいぶ味がついてるんだ。
そうなんですよ。だからもうあの別に醤油かけなくていいですっていう状態のものにわさびをこう散らして、
なるほど、わさび散らし系ね、
散らし系ので、それで食べるとご飯に別に醤油とかが染み込まないので、ご飯はご飯でちゃんと綺麗なままあって、ちゃんと漬けのもので味がついたお魚が乗ってるので、それをもうかき込むみたいなのは今一番いいなって思ってますね。
うまそうだな。
いやーありますよ、うん、でアニメ、はい、NHK のアニメの中で、はい、もういろいろまあこの問題は議論されてて、うん、あのケンコバさんがナビゲーターだったんですね、はい、この回、うんうん、でケンコバ俺は必ずその上に乗ってくる刺身をまず全部食べて、うんうん、であの下に残ったお米酢飯をガリで食べるっていうことやってて、この人この食べ方は個人的にはなしだけど、うん、確かに筋は通ってるなっていう。
はいはいはいはい。あ、でもなんか牛丼を同じ食べ方する人誰かいました。
あ、本当。
あのなんか貧乏マニュアルかなんか書いてる作者さんかもしれない。
あれね、あのビール飲む。
ああ、そうそうそう。
まず最初ビール飲む、
頭っていうか牛肉でビールを飲んで、あと締めでご飯と紅生姜でお茶漬けにして食べるみたいな。
あったかお茶だよね。あ、読んだ読んだ。
でもあれも完全な孤独のグルメだよね。うん、でも他人の目なんか気にしてたらそのことできないもんね。
そうそうそう。
俺、ケンコバも多分同じ部類の孤独のグルメだと思うんですけど、つとむさんなんかむしろケンコバスタイルありなんじゃないですか。
僕ね、なしじゃないけど、うん、やっぱり丼はね、ご飯とかってなんぼやと思うんですよ。
まあそうなんですよね。
で、丼を食べるときに、こう、丼のこう切り取り方ってどうしてるかな。縦軸に切っているのか、うん、それともこうちょっとずつ鳴らしながら食べて、こう総量を減らして上から総量を減らしていく。
そういう人もいるんだ。
米の鳴らし方をどういう風にしてるんだろう。
あ、俺あれだわ、今初めて鳴らす人の存在を知ったぐらい、うん、ずっと縦、
両方ですね、うん。まあ、縦派だと多分うな重みたいなこういう形態だと、うん、縦ってすごい食べやすいんですけど、うん、やっぱ丼になってるとこの縦って結構特に真ん中の辺が難しくて、
そうなんかね、その縦にこうさ、こう食ったところ食ってないところでこう縦に、うん、なんかそこはあの最初のうちはいいけど、なんか途中から違和感が出てくる。
そう
それでも崖崩れが起きますよ、それは。
そう
でもそれはそれとして処理する。
大体でも途中で鳴らしていきます
ね。そう、多分崖崩れが起きる前に一回こう軽くこうヘリを作るんですよ。鳴らしてくる。
あと上のお魚の再配置をしつつ崩して戻したりとか。
いやいや、そんなのしないですね。もうリアス式階段ですよ。もう断崖絶壁から丼の中に入れますよ。
あと海鮮丼の場合は割とまんべんなく乗ってるから、うん、バランスを取りやすいですけど、天丼は逆に難しくて、
天丼ね、はいはいはい、
結構最初 のじゃあ左端にあるナスから食べようかってナスから食べて縦切っていますよね、うん、そうすると後半のいわゆるエビさんがでかいから、
はい、
エビさんのでかさに対して米少ないみたいな状況が後半絶対出るんです
よ。出ますね。
そうなるとやっぱ最初のうちに鳴らしてよかったなっていうのはあったりするんですよね。あ、
天丼はちょっとわかんないです、自分。
天丼は立体的に乗っかってるから、
うん、そうだね。
天丼っていう組み合わせが自分も信じられないので。
そもそも天丼否定派
だ。まだカツ丼は、あれなんですよ、はい、卵で閉じてあったりするじゃないですか。うん、まだわかるんですけど、そのカツ丼に例えて言うならば、天丼って、ご飯の上にカツだけ乗っけられたみたいな、
うん、
そんな状態じゃないですか。
そうだね。
あれは信じられないんですよね。
じゃあタレがバーッとかかって
でもなんか合わないなっていう、その衣が口の中にある中またご飯入れるとまた炭水化物オンザ炭水化物みたいな感じの、
なるほど、ね、
口のこの広がり方がなんか寂しい気分になってくるんですよ。
ジュリーさん天丼大丈夫な人？
大好きです。
大好きです。
もう俺らご飯は怪我してなんぼろうと思ってますから。
丼の中で何が一番好きです
か？これ難しい問題ですね。
難しいですな。
難しいですよね。
一概には言えないです。
自分基本スタイルとしてはやっぱりご飯を、むしろジュリーさんの逆なんです
よ。逆でしょ？
怪我したくない人なんですけど、うん、じゃあ丼っていう完成形で言うと、自分は親子丼なんですよ。
親子丼もうまいね。
うまいね。
もうただ親子丼はもう完全に下のご飯まで全部染み切ってしまいますけど、うん、ただもうなんかあの一体感というか、うん、親子丼っていうもう物体であるっていう、うん、あれ好きなんですよね。
僕はね、かし、あの、キングをあえて選ぶなら、僕はカツ丼だと思って
ます。お
ー。カツ丼はもうキングだから。
それはなぜですか？
やっぱりね、うまい。
まあ、そういう論からすると自分も親子丼はなんでって言われるとうまい、
うまい、
まあ、それだけなんですよね。
でも親子丼も確かに、何せやっぱ卵で閉じてるっていう、うん、のが上に乗っかってるっていうのは、うん、ご飯との相性は多分すごい良いんだと思うんですよ。だからなんか玉ねぎがね、うん、 こうあって、
あるね、
でなんかちょっと濃いめのちょっと出汁汁があり、うん、でそこに卵が半熟で閉じてあって、
はいはいはいはい、
そこに何が入るかで、それが焼き鳥だったら親子丼になるし、うん、カツだったらカツ丼になるしっていう、ね、もうアレンジの問題だから、うん、何が美味しいのかって言えば卵で閉じてるあの出汁がうまいんだと
思う。確かに確かに間違いない。
だからあの出汁 がキングなんです。
出汁キング
出汁キング
なる出汁。じゃあ俺はちょっとそこにあえて一人だけ反対意見を持ち込むとすれば、鉄火丼ですかね。
鉄火丼ね。
海鮮丼。うん、
マグロのみの
やつ。マグロのみのやつとか。
あ、
まあ、
で
ももしくは、うん、まあ、なめろう丼、うん。
はい。
ああいうこう、魚のミンチ系叩いた、
うんうんうん、
あれ系の丼が一番好きですかね。
はいはいはい。いや、そこはわかりますよ、
うん。うまいじゃん。
うまいです。
うん、くちゃくちゃ、ご飯をくちゃくちゃに怪我して食べたくない？
そこは半分半分かなって感じですね。やっぱりそのお醤油をやっぱり自分でかけるタイプの時にも、まあそもそもやっぱり醤油かけすぎると辛いじゃないですか。
そうだね。
ってなると自分がかける時も、その持ち帰りの海鮮丼なんかも、うん、まあ、ついてくるお醤油をかける場合は、まあ、半分ぐらいで止めたりとかするので、うん、そうするとあんまりご飯まで浸水してこないので、うん、そのくらいのバランスで食べるのが好きですね。で、あと、生魚に関しては、まあ、日本酒飲んでる時はもう、うん、残念刺身派だったんですけど、うん、今飲まなくなったじゃないですか。ってなったら、お刺身定食っていうよりは、海鮮丼の方が好きです。
ああ、そうだよね。うん、
海鮮丼とかそういう海のもの系で丼をやるときだって僕はね、なんだかんだでネギトロ丼にしちゃうんだね。
ああ、ネギトロ丼うまいね。
確かにうまいですね、あれ
は。なんかご飯に合うという意味で、僕はね、鉄火丼のいわゆる鉄火の部分っていうのは僕は刺身じゃないですか、
あ
れって。
うん、ああ、そうだね。
刺身は刺身で食べてもいいんじゃないかなっていう。
ああ、わかります
よ。で、ただネギトロさんはネギトロだけで食うっていう状況はありえないから、
うん、
なんかと合わせて何もあって、
まあ、そういう意味ではそうね、
うん、だ僕はね、ネギトロ丼とか
ネギトロ丼
そういうなんかたたき系が乗ってるっていう、
俺はなめろう丼かな、
うん、たたき系は
あんまりないけどね、なめろう丼って
あんまり聞いたことない、
あんまり聞かないけど、でも分かるでしょ、ネギトロ丼と同じですよ、
うん、ね、なんかと合わせて何本もあるってことですよね。
昔どんぶりチェーンありましたよね、その
よくありましたよね、
確か浪人生の時に、やっぱり浪人生も兼ねないので、うん、なんかどんぶり専門店で、まあ、ちゃんとお金を出せばサーモンイクラ丼とかあるんですけど、うん、そこでツナコーン丼ばっかり食ってましたね、
はいはいはい、
安かったんで、
うん、貧乏くせえなツナコーン丼
ツナコーンってまず
ツナコーン丼すごいね、
響きからして安っぽい
じゃん。やばいね。
コーンはさ、何、どういう風に乗ってんの？
いや、コーンはもう、ツナと、まあ、要はツナマヨなんですよね。
はいはいはい、
で、ツナマヨ丼って言うと寂しいからっていうので、多分、彩り的に多分入れたんだと思うんですけど。
コーン余分じゃない？
でもまあ、良かったですよ。
うん、
コーンの甘みがまた、いいアクセントになって、ツナコーン丼をよく食べてましたよ。
そうか。
ご飯と缶詰さえあればできるもんね。
そうなんです、そうなんです。だから安いんですよ。確か。
だったら家でやった方がぐらい。まあ、でも外の場合か。
予備校行ってて、一応まあ、昼、ご飯食べなきゃいけないじゃないですか。で、そこでやってたのが、やっぱりまだその頃はハンバーガーが1個80円とか60円でやってたので、60円かな、
うん。
60円とかでやってたので、ハンバーガー2個と水みたいな、そして120円で終わるわけじゃないですか。うん、とかいうのもやってたんですけど、まあ、元来もその頃からもうそこまで肉が好きじゃない感じになってたので、うん、まあ、辛くなってくるじゃないですか、
ね、
米食いたいなってなってきた時に発見したのがそのツナコーン丼ですよね、うん、確か他の海鮮丼とかだとそこ自体がまあ結構安い店なんで400円とか500円ぐらいだったんですけど、ね、ツナコーン丼だけ確か290円とか
超安いね、
そうなんですよ、価格破壊が起きてたんですよ、
うん、
だからそれは食べてましたね、
ツナコーン丼か、今そのチェーンあ
るんですか？わかんないです。ちなみに今会社のすぐそばにある海鮮丼はもうないので、ツナコーン丼なんかは。
ないでしょ
う
ね。
で、どっちかというと、なんかフードコートとかに入ってるタイプの丼屋さんだったんですよ。
はいはいはいはい、
だから今ももしかしたら、なんかスーパーとか複合施設、マックとかケンタッキーとか、こう、フードコート並んでるじゃないですか。
はいはいはい、ジャスコ的なところね。
で、その中に1店舗とかでまだ残ってるかもしれないですけど、まあそういう感じの立て付けの店でしたね。
なるほどね。ちなみにこの前、本当はちょっとあれなんですけど、その目玉焼きの
黄
身どうこうするっていう、たまたま入った定食屋さんが、唐揚げと目玉焼きが、
お
セットになって、
いい
定食って
言ってたら、
嬉しいね。
だから僕初めて他人と一緒に目玉焼き食べたんですけど、
お
ー。誰と行ったんですか？
会社の人
と。会社の人と。
あのすごいやっぱ色出ますね、その目玉焼きの食い方、ね、うん、確かにあれは揉めるわと思って
でその人何作ってたんですか。
その人は割とね白身のところだけ切ってで、白身だけ食べるというよりはなんかこう なんていうんだろうね、つけだれのようにして黄身を、白身のところを切り取り、うん、黄身をこうとろなんかこうはみ出させずに、うん、そこの上にこう、
ああ、
はいはいはいはい、
壊すは壊すけど、
どう
結局壊さず、
つけだれのようにして食べる人。
ああ、醤油？
醤油は多少かけてたけどね。じゃあもう黄身に対してかけるとやっぱり黄身がこぼれちゃうから、うん、外にかけて、
あ
で黄身は黄身で、なんかもう本当に、なんだろう、それをつけだれ用の皿みたいな感じでワンバウンドさせるっていう食い方をする人。
へえ、おしゃれ。
で俺の場合はもう割と黄身中心にガスッと割っちゃう、
はいはいはい、
最初にね、
最初に黄身中心に割って4分の1、4分の1みたいな感じでこう黄身と白身がこうバランスよくちゃんとこう
ピザみたいな感じ、
そうピザみたいな感じ、ね、になるような感じで一切れずつ食べる。
あ、なるほど、
なるほど、ね、
やっぱりなんか白身だけだと物足りないし黄身だけだと濃いから
そうだ、ね、
一緒にならないと。
自分はあれですね、ゆで卵と目玉焼き、これも卵の調理の仕方によって変わるんですけど、うん、もうその2つに関しては、黄身と白身どっちが好きって言われると白身の方が好きなんですよ。
はいはいはい、
まあ、そういった意味では、目玉焼きの場合だったら、まあ、もうその目玉の部分だけくり抜いて、うん、それはご飯で食べる時だったら、もうそこで卵かけご飯みたいにして食べちゃって。
あ、乗っける派ね、乗っける派か。
で、残ったっていうか、逆にもあえて残した、うん、その白身の部分は白身だけで美味しくいただくっていうタイプですね。
白身は白身だけで？
だけで。で、ゆで卵なんかも、はい、今はまあどっちでもいいんですけど、もう特に高校生ぐらいまでの頃は、もうカチカチの固ゆでが好きで、もう半熟なんて信じらんないぐらいな。うん、もう
尖ってるね。
パッサパッサの、もうゆで卵を10分以上ゆでるぞみたいな、っていうのが好きで、で、その一番の理由っていうのが、やっぱ白身が好きだったんで、うん、そうするとカチカチに茹でると、黄身が取り外せちゃうんですよ。
そうだね。
ああ。
で、残った白身だけで美味しくいただいて、残処理的に黄身を食べるみたいな、
あ、
そんな感じの食べ方をしてたので、やっぱ白身は茹でたり、その焼いたりした時はもう白身だけで、で、その白身の時はまあ、お醤油だったり、まああとはも
う
本当に塩だけで食べるっていうのが好きでしたね。
ゆうさんどうなんですか？
僕はね、二人でやっぱり違いますね、二人とも、うん。半分白身で食べます。白身とご飯。まあ、僕塩コショウをまずかけて、
うん、
黄身を潰さずに白身だけを半分食べる。
うん、
ご飯につけて、うん。まあ、これはもちろん当然ワンバンさせるんですよ、
うん。ワンバンさせるんですか？ワンバンした時にそこに何が残るんですか？その白身の場合は。
なんかこう、汁的なものじゃない。あるのかな？でも、必ずワンバンさせます。これはもう僕、じいちゃんに、いいか？ワンバンさせる。じいちゃんもうそれくらい、死んだじいちゃんの形見でワンバンをさせるっていう。だから、一回ワンバンさせて食って、半分に来たら、黄身を潰します。
うん、
だから確かに俺の考え方も、白身中心しかなんですけど、うん、白身を半分は、塩コショウだけで食べる。うん、もう半分は、黄身を混ぜて、こう、ペーストして、黄身を塗った白身を食べる。
うん
だから割と皿汚くなりますね、そういう
の。
でも僕も皿は多分汚いと思いますけど、別にでもいいんじゃないかなと思って。うん、で、多分黄身が残るんですよ。うん、残るというかその、後みたいな感じね。うん、そこに、じゃあなんか、それこそ付け合わせのものやら、
うん、
塗ってもいいしね。
うん、うん、そうね。
別に中になければもうそのまましておけばいいし、っていうぐらいの感じ。
うんはいはい、
ただ、黄身だけっていうで、口に入れるとか、うん、白身だけっていうのはなんか両方、一丁一短あるから、
はいはいはい、
白身だけだとなんか淡白だし、
バランスよくと、
確かに確かに。黄身だけだと濃いしっていう。
あ確かに。卵ってやっぱ白身と黄身が力を合わせて初めて卵であると
。そういう感じです
よ。いい話に無理やり。
いい話に無理やり。あ、でもあれですね、まあ、まあ、食べ方はいろいろあれども、はい、まあ、なんだかんだでみんなその目玉焼きとか、まあ、ハムエッグ定食みたいなのって好きな人多いじゃないですか。で、牛丼チェーンとかも朝食メニューだと必ずあったりするじゃないですか。でもなかなか24時間ハムエッグ食えるところってない
んですよ、ね。ないね。どこ行った
ら
いいんだろうね。
で、確かに定食屋さん行ったらハムエッグって置いてあるところもあるんですよ。うん、そしたらもう必ずそれ頼んじゃいますね。なんか嬉しくて。
確かにね。
僕ね、ハム好きなんですよ。
はいはいはい。わかりますわかります。
だからその、 ホテルとかの朝食すごい好きで。
ああ、いいですね。で、なんかベーコンエッグよりも自分はハムエッグの方が好きなんですよ、どっちかというと。カリカリベーコンとかになると完全にもう洋になるじゃないですか。はい、もうあとはもうトーストだみたいな。うん、そのライスと一緒に合わせるときはハムエッグ定食。ね、で、まあ、付け合わせのポテサラもしくはあのマカロニサラダも込みでっていう。う
ん、いいじゃないですか。で、
ああいうところで、仮にこの目玉焼きさんと、
目玉焼き、
うん、スクランブルエッグさんがいた場合は僕ね、スクランブルエッグにしちゃうんだな。
おお。
スクランブルエッグはでも完全に洋だよね。
洋ですね。ご飯には合わないですよね、うん、バター
でもそれをね、ご飯と食べるんですよ。
へぇー。
なる
ほ
ど。スクランブルエッグ何つけます？
スクランブルエッグは、まあ結構濃いめでね、割と塩コショウ効いてる場合はそのまま食ったりしますけど、うん、結構醤油。
あ、醤油なんですね。
醤油。
ケチャップとかの人もいますけど、
ね。派閥にとらわれないね、
そうさん。結構醤油。
自分にとって一番うまいものを食う。
うん。
ね、
割と何でも醤油か塩か、
は
あ、確かに
かな。あんまりソースで食わないですね。
うん、ソースは自分もあんまり選択肢にはないですね。
本当とんかつぐらいだな、ソース。
ソース
じゃなきゃダメ。あとコロッケとか。
そうなんですよ。
はあ、
そうだね。
確かに。あとはカレー問題かな。
カレーな。
カレーは、前もなんかチラッとだけ話しましたよね。そもそも混ぜる派ですもんね。
混ぜる派です、はい。
自分完全分離派ですね。
うん、俺もモーゼ作っちゃう派だな。
うん、なんか、あの漫画の中でその混ぜる派が、すごくお行儀の悪いもの
あれは、
教えられてたね。
多分書く人のやっぱり主観もありますよ、ね。で、同じ作品を自分が書いたら、多分ああいう書き方になると思いますし、で逆に多分、つともさんがあの作品の原作を書いたら、逆のことを書くんだと思うんですよ。そうね、
ごちゃ混ぜがいいんだよ。
混ぜるからこそカレーなのである的な。
だからね、混ぜるって言ってもね、本当にその、ごちゃごちゃにするわけじゃないんですよ。だから、半々によってるカレーのルーをかけ直すっていう表現のが多分近い。
ああ。
本当に絡めるんじゃなくて、うん、かけ直すんですよ。要するに、全掛けじゃ出てこない店だから、うん、全掛けに、自分で
からでして、で、じゃあ、穴橋が上にルーがあって、うん、下に米がある。うん、これをすくって、その、植える状態を保ったまま食う。
そう。どこ食べても同じ分、同じ割合でカレーのルーと米が食えるような環境を整えた後、
それ
ようやくスプーンをつけるっていう。
それなんか混ぜる派じゃないよね、多分。かけ直し、全、
かけ直し
派。多分全掛け派。
全掛けに近い。
全掛けなだけじゃない。
まあでも多分、まあでも、考え方はやっぱり一緒で、均一の味を楽しみたいっていうことじゃないですか。で、自分はどちらかというと均一の味を楽しみたくない人なので、それが故に分けて食べてる。結局やっぱりカレールー多めでいきたい場合と、ご飯多めでいきたい場合で、そこにやっぱり薬味が入ってくる場合と入らない場合みたいなので、全部分けたいので。
ありますね。結構難しいんですよ、だってその、どっちかが多くなっちゃったりするのをまあ調整するのがもうそれが面倒だから、例えばそのちょっといいカレー屋さん行くと、まあご飯が出てきて、でルーがなんかこう銀色の
あるね、ランプみたいな、
ランプみたいなかっこいいやつ出てくるじゃないですか。あれとかをちょっと半分ずつかけたりとか、でちょっと残して、でご飯が減ってきた段階でまたルーかけてとかっていう風にしてる、まあ、本来そうするのかわかんないですけど、そして
ライスカレーと呼ばれるものですかね。
そうそうそう、僕はもう頭から全部かけちゃった。
あ、わかります。
だからもう一層かけて出せばいいのに。
魔法のランプについてくるサジ、あれなんすかね。
あれなんだろうね。
横に広いやつ、あれなんだろ
う。あれ一応かけるようなやつ、
かけるやつ
なんですか。
なんかこのサジいるかと思いながら、
お玉みたいなもんです。
そうそうそうそう、こういうこと毎回やるんでしょ。
やるってことなんだ。
だってあのランプはランプでさ、注ぐようできてるじゃないですか。
うん、だからこうやってやればいいじゃんっていう。
うん、
自分はこうかけたことないんですよ、逆に。
あ、そうなんだ。
なんか垂れちゃうじゃないですか。
あ、ここのヘリからね。
そうそう、で、あそこをこう拭かなきゃいけないのが嫌で。
なるほど。
もうこのすくってこうかけて食べるっていう。
あのサジなんだってずっと思ってた俺。
ちゃんとかけるようなやつですよ。一口分だけかけるようなやつですよ。
あのサジはこう、ちょっと中に残っちゃったやつをかき出すやつ。
ああ、はいはいはい。
まあ使い方が一つそれぞれ。
それにしたらちょっと横に広いよな、みたいな。もっと小回りに効くスプーンでもいいんじゃねえかな、とか。
そうね。う
ん、なるほど。
カレーはまあそうですね。あ、まあやっぱまあ多数派はね、分けるかなんでしょうけどね。
つとむさんのすごいところは、やっぱそれはなんていうの、もし こうカレーにはさ、
はい、
米とルーのベストな組み合わせ、あの割合っていうのがあるじゃないですか、うん、でそれを完全にお店側に寄られてるんですよ、質問さんのやり方だと、うん、要は全部かけちゃうでしょ、
はいはい、
だからもうあのお米とどこをすくってもお米とルーの比が一緒っていうことじゃないですか、うん、でお店によってはもちろん辛さがまず違うし、はいはい、甘さも全然違ってくるから、うん、その自分たちでスプーンの上で一つのカレーライスを作るっていう補正の仕方を一切しないわけですよ、
しないね、
もうカレーは店主が考えた割合それを味わうのみだ、
そうね、だから店主が考えたというよりは僕はご飯を残さず食べたいんですよ、
まあ、そうだね、それは多少ルーが多いと感じようがそれはその店のそういうもんだ、
そうそうそう、だから逆にルーが多いぐらいの方がまだ良くて、うん、ルーが食ってたらルーがまあこれちょっと少なくないみたいな感じでご飯の分量に対して最終的にルーが少ないといい後半っていうのを迎えたくないんです
、うん、あ確かにお店によってはあのこれ全掛けしても、うん、あのカレーチャーハンになるかならないかぐらいしかルーが出てこない、
あるあるあるあるあるよ、
だからその最後に米が多く残っちゃってルーが少ない状況の店っていうのがたまにあるから、
あるね、
その悲しさを生まないための、
うん、あるわ、
ただ逆にその見ず知らずのカレー屋さんに行ってめちゃくちゃ辛いカレーのところで、うん、ご飯全部かけちゃったら辛くて食べれないみたいなこととかってなかったり、
いやありますよ、だから僕ね外でカレーってなかなか食べれなかった、
あそうなん
です ね、僕大学の中部版大学生になるまで、うん、外でカレーって頼めなかった、そういうリスクがあるから、
あ
大学生になって割と辛いのがいけるようになって、まあ、まあそこそこ、うん、あのめちゃくちゃな辛さでもまあ超えようと思えば超えれるなっていう、うん、
なるほど、
自信がついた後カレー屋さんに行くようになった、
ちなみにその外でカレーが食べれないっていう中で C&C カレーは家でってことは家なんですか、あれは
僕むしろ C&C カレーにトラウマを植え付けられた感じ、
あそうなんだ、
C&C カレーって昔今でこそ中辛とかありますけど、うん、昔ね辛口しかなかったんですよ、
お
で本店は立ち食いだから立ち食いカレーで、辛口しかないんですよ、うん、で中学行くかもうすでに前ぐらいの時に C&C カレー入って食べようとした時にあの辛口しかなくて、で当時あの家でも中辛までしか食べたことなかったから、うん、辛口が辛すぎてもうヒーヒー言いながらなんとかこう流し込んだんですよ、うん、
はいはいはい、
なるほどと、外でカレーを食うということはこういうリスクがあるということだ、
そう少年を学んだわけです
よ、あの全掛けしなければそのリスクは回避できない
でなんかそういうのがあったので、うん、外でカレーを食うのはリスクでしかないんだという認識が大学生のように
あ
った、カレー屋さんっていうのに行き始めたのも本当実は最近のことなんです、
うん、でも今はそれを乗り越えて、
そうですね、
こうそのお店側の出す配合でのみ味わうという、
うんうん、というよりはもうなんかその米を残したくない、
残したくない、
うん、あの どれだけ辛いカレーであろうか、
でもルーは残してもいい、
ルーはだって変な話
乗っちゃった
ら、ね、ご飯にこう全部仕上げれば、うんうん、あの残ることないですから、ルーは
確かに、でもカラーってなってこう上に乗っかったルーをこうサイドに抜けたりとかしないですか、
まあないですね、まあ、そこまでそのまだめちゃくちゃなんていうの、うん、ココイチの何十辛みたいなのにチャレンジしないからだと思うけど、うん、はいはい、あのそこまでのまとめてやったことないですか、